我々罪人に対する神様の憐れみは、この地上では理解し尽くすことができないはずです。いや、永遠にわたって理解し尽くすことはできません。それほど神様は私たちを愛して、私たちのためにもう考えられないほどのご計画、目的を持っていらっしゃるんですね。ヨハネ黙示録の研究でありますが、ヨハネ黙示録は聖書66巻全部集めた縮図のようなものです。そしてヨハネ黙示録を理解するためには聖書を理解しなければなりません。聖書についての理解がないとヨハネ黙示録を解き明かすことはできないです。私たちはセブンス・デイ・アドベンチストは聖書に基づいて、その研究に基づいて生まれた教会であります。この罪の処理が聖女という工場で、天の工場で成し遂げられたら、終わったら、主は、今賛美歌にもありましたように、主は間もなく来たりたも。我々の最大の希望は今の賛美歌の主が来たりたも、これですね。これは東大の柳井端先生も、それから南原先生もそれを断言いたしました。で、この聖書の中に、モーセが荒野で作った聖書の中に福音がぎっしり詰まっているとエレン・ジー・ホワイトは言っています。福音がぎっしり詰まっている。そしてその福音がヨハネの黙示録にまた詰まっていて、聖書のことについて知らないとヨハネ黙示録を解き明かすことができないんですね。今日はヨハネ黙示録の4章と5章礼拝ですから、そのことをちょっとご一緒に考えてみたいと思います。聖書は外庭と聖書と死聖書に分かれて作られておりました。そしてこの神の御座が、この死聖所の中に最初神の御座があったに違いありません。そしてヨハネ黙示録1章の14節を見ると、言葉は肉体となって私たちのうちに宿ったというのは、この言葉によって万物は作られた。言葉は神と共にあった、初めから。言葉は神であった。その言葉が肉体となった時に私たちのうちに宿ったというのは、タバナコルです。幕屋を張ったという意味です。 そしてイエス・キリストは私たちと同じ肉体を取られて、そしてこのパンで表されている神の言葉によって生き、また、ここはちょっと見にくいですかね、七つの燭台、聖霊の働きによって生き、そして、ここちょっと見え、光壇、光が、ここに登ってますね。光、これね。光。祈りによって、天賦に依存して、一瞬一瞬生きた。神の言葉によって、そして精霊によって、そして天賦に対する依存によって、 自分からは何もすることはできないと言って頼って33年の生涯一つも罪を犯さなかった。だからイエス様は私たちの救い主となることができるのでした。万物の作り主であり、そして贖い主、救い主となることができるために人となられたんですね。そして私たちの模範としてバプテスマを受けられた。そしてついには世の罪を取り除く神の子羊としてイエス様は十字架で亡くなられた。まずは皆さんと一緒にこの聖書をまず読んでみましょう。黙示録4章、黙示録1章からは後で勉強します。今日はこの時間は礼拝の日ですから、天の礼拝に私たちも加わっていきたいと思います。一緒に読んでみましょうね。はい、4章の1節から、その後私が見ていると、見よ、開いた門が天にあった。そして先にラッパのような声で私に呼びかけるのを聞いた初めの声が、ここに登ってきなさい、そうしたらこれから後に起こるべきことを見せてあげようと言った。するとたちまち私は御霊に感じた。見よ、御座が天に設けられており、その御座にいます方があった。その座にいます方は壁玉や赤目能のように見え、また御座の周りには緑玉のように見える虹があった。はい、4節、また御座の周りには24の座があって、24人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金の冠をかぶってそれらの座についていた。御座からは稲妻と諸々の声と雷鳴とが発していた。また七つの灯火が御座の前で燃えていた。これらは神の七つの霊である。御座の前は水晶に似たガラスのようであった。御座の周りには四つの生き物がいたが、その前にも後にも一面に目がついていた。不思議ですね、この描写。はい、七節から、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。この四つの生き物には、それぞれ六つの翼があり、その翼の周りにも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる恩神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。はい、続けて読みましょう。まずは御言葉読みましょうね。はい、これらの生き物が、四つの生き物が、御座にいまし、かつ世々限りなく生きておられる方に栄光と誉れと賛美とを期し、また感謝を捧げているとき、24人の長老は御座にいます方の御前にひれ伏し、世々限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していった。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。御胸によって万物は存在し、また作られたのであります、黙示録4章にはイエス・キリストの姿がまだ出てきません。四つの生き物と24人の長老、一体誰なのか、これも、今日は今の時間では解き明かすことできません。まあ、彼らはどこでした、そう、もう彼らは感謝を捧げて そして万物を作られた方を伏し拝んでいるんですね。そう、伏し拝みと書いてあります。礼拝行為です。感謝と賛美。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。で、4章も続けてまいりましょう。4章と5章は同じ場面です、ね。はい、1節から。私はまたあのね、黙示録は朗読する者と聞く者と守る者たちに対する祝福を約束しています。朗読するということは声を出して読むことだから、元気よく読んでください、はい。私はまた御座にいます方の右の手に巻物があるのを見た。その内側にも外側にも字が書いてあって、七つの封印で封じてあった。また一人の強い御使いが大声でその巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと呼ばわっているのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開いてそれを見ることのできるものは一人もいなかった。巻物を開いてそれを見るのにふさわしいものが見当たらないので、私は激しく泣いた。この私は誰ですか？激しく泣いた私はヨハネですね、はい。そう、ここの場面はイエス・キリストが十字架につけられて、そして昇天して、復活して、昇天して天の第一の部屋、聖所に行かれたことを見ているんです。これに異論を発する人もいますが、あといつか研究しましょう。彼はまず聖所から、それから死聖所に4章から5章に移っていく、その光景を描写しているんですね。開いた門というのは黙示録3章の8節ですでに開かれた門というのがあります。開かれた門で、その開かれた門というのは、ある人は天に昇天して、そして最初にイエス・キリストが大祭司として就任する時の就任式だという人がいます。ある人は、いや、これはすでに黙示録の3章で8節で開かれた天の至聖所第二の部屋、最後の奥殿のことだと言っています。で、開かれた門というときに、この門という言葉、あるいは戸という言葉を使ったりしますが、旧約聖書では戸張りとか上げ張りとかいうことを使うことがあります。開かれた門、第一の門がありました。第二の門は聖所と死聖所を隔てている門、この死聖所への門が開かれたのが1844年でした。これはどうしてこんなことを言うかというと、これはダニエル書の8章の14節の予言の計算で、ここでセブンスデーアドベンチストが確実な予言の計算で1844年にイエス様が大祭司が1年に一度だけ死聖所に入ったように、天の死聖所に入られたのが1844年ということは、これはもう疑いがありません、はい。で、黙示録4章では4つの生き物と24人の長老の賛美と礼拝の様子が書いてあります。ここに千々万々の天使のことは書いていない。 千々万万の天使たちのことは五章に出てくる。そして子羊イエスのことも四章には出てきていません。彼らは霊と誠を持って万物を作り限りなく聖なるお方、御座にいます方に礼拝を捧げているのが黙示録四章です。この四つの生き物、これはエゼキエル書の一章にも書いてあります、ね、神の御座の周りに、いる四つの生き物、これはおそらく四方に目を持っているというから、あの泥のようなものかな、上から全世界を見渡している目、カメラがついてます、ドローンには。後で午後あたりに絵を見せますが、不思議な時代にもう聖書にね表現していること、だんだんだんだん分かりやすくなってきている時代になっています。24人の長は地からあがなわれているというんですから、地上からあがなわれた誰かであるんです。で、ある人はイエス・キリストが復活して天に上げられるときにトリコとして、この地上から復活して天に上げられた人たちのことを指すんだろうという人たちもいます。地からあがなわれた人たち、ここで多くの御使いは現れてませんね。で、ここはダニエル書7章の9節から14節を見ると、これ非常に似ています。見てみましょう。はい、一緒にダニエル書7章の9節から、はい、私が見ていると諸々の御座が設けられて、火の置いたる者が座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕えるものは千々、彼の前にはべるものは万々、審判を行うものはその席につき、数々の書き物が開かれた。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の置いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。このダニエル書7章の神の御座は、これは審判の光景を描写してますね。審判の光景、そこにはもう火の置いたる者が座しておられる。この火の置いたる者というのは誰でしょう。天の父ね、父なる神様。ところがその座しておられる火の置いたる者のもとに誰かが入ってくるんです。誰ですか。人の子のようなものというのはイエス・キリストですが入ってくる。調査審判の時に、裁きの時に入ってくる。だから7章の9節の審判の光景と、神の御座に集まっている千千万万の御使いたちと、それから4章5章のあの神の御座の周りで調査審判また礼拝している人たちと非常に似ています。5節から一緒に読みましょう。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族の獅子ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き、七つの封印を解くことができる。また私は、また御座と四つの生き物との間、長老たちとの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに七つの角と七つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の七つの霊である。ここで火の置いたるお方、御座にいます方、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきお方、御座にいます方、そして人の子 イエス・キリスト、ここではほふられたと見える神の子羊、そして神の七つの霊が描かれているんですね。はい、七節から、子羊は進み出て御座にいます方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老とは、おのおの盾ごとと甲の満ちている金の鉢とを手に持っていて、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖徒の祈りである。皆さん、私たちがね、捧げる祈り、これは汚れた器を通して捧げられる祈りと賛美と礼拝は、そのままでは神の前に受け入れられません。だけれども、何かが神様の前に受け入れられるように、すなわち子羊、あるいは中保者なるイエス様の働きによって、私たちの捧げる礼拝が、祈りが受け入れられるようになっているんです。ですから、どんなね、願い事でも祈りでも、法王でなく、司祭でなく、牧師でなく、司教でなく、神と人との間の唯一の中保者であられるイエス・キリストに、我々祈りと、そして賛美と礼拝を清めていただいて、天に届くようにしなければならないんですね。何もイエス・キリストはの功績のゆえに、我々恥じることなく、はばかることなく、神の御座に近づくことができるということは特権ですね。どんな罪人でもイエス・キリストの功績に、地に頼るならば、万物の創造者であられるイエス様に、神様に、イエス様に祈りを捧げることができるんです。はい、実節から、私たちの神のために彼らを御国の民、王たちとし、祭司たちとなさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。さらに見ていると、御座と生き物と長老たちとの前周りに、多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって、大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい方。今、多くの御使いがここに御所になって現れてきた。そして中心は、礼拝を受け入れられる、その中心は、全被造物のその礼拝の中心、フォーカスはね、ほふられたと見える子羊に向けられているんです。これいくつありますか？力と富と知恵と勢いと栄光と誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方は、宇宙でこの方だけだというんです。宇宙で。さあ、13節から、また私は天と地、地の下のと海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。四つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した。四つの生き物と24人の長老、多くの御使い、御使いの数はどれくらいですか？千の幾千倍、万の幾万倍、どれくらい？わからん。数えきれない。そう。今、礼拝は御座にいます方、火の置いたるお方と子羊とに 賛美と礼拝と栄光と誉れと権力をね、こう捧げられている。この四つの生き物はおそらく翼を持っている者たちだから、おそらく天使の指導者たちに違いない。エゼキエル書一章を見るともうこの御座にいます方と子羊の人の前にこうたたえて、そしてアーメン。アーメンというのはこれは非常に大事な言葉なんです。本当は信じてもいないのにね、アーメンとよく唱えることがありますが、非常に大事な、もう確実でしっかりそうですという意味なんですね。そう、礼拝した、我々の礼拝もこうありたいですね。そう、それ先ほど言いましたが、ダニエル書7章の実節、彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕えるものは千々、彼の前にはべるものは万々。黙示録では千の幾千倍、万の幾万倍と言ってますから、数えることができない。その御使いたちはヘブル書一章を見ると、この神の御座から、この神の御座というのはもう絶対にと言ったらいいか、もう我々どんな知恵と技術を使っても知り尽くすことができない広大無辺な宇宙の中心にいらっしゃる。で、その御座と我々一人一人と御使いたちは目には見えないけれども行ったり来たりして、使える霊であるとヘブル書に書いた。使える霊、五章の十一節は、御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。で、誰に礼拝を捧げるかということの描写でした。で、4章では御座にいます方、父なる神様でしたけれども、5章になって子羊が出てきて、そして礼拝を受けておられる。そしてダニエル書7章の9節にも、火の老いたる者が座していると、7章の13節、人の子のようなものが火の老いたる者のもとに来たと書いてあるから、これは同じ描写に違いない。黙示録4章5章とダニエル書7章の調査審判、神の御座での調査審判、あるいは礼拝と賛美は同じ光景を表すに違いありません。一番大きな問題になっているのは、七つの封印のされている巻物、これを受け取ることのできるのは誰か。誰も宇宙にいなかったので、ヨハネは激しく泣いたって言うんです。一体何、どういう書物だろう、どういう巻物だろう。神秘的です。で、9節、5章の9節、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方であります。あなたはほふられ殺され、十字架につけられた。ほふられ、その十字架で鳴らされた血によって神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがなうことができるお方だからです。ここに資格があります。あの封印された巻物、非常に重要な巻物に違いないですね。宇宙でそれを、封印を開くことのできるものは一人もいないというんだから、ヨハネをして激しく泣かせたんだから、一体何だろうか。これを解くのには、封印を解くのには、これはほふられた子羊けども、ヨハネは同時にね、ダビデの、ユダ族の獅子とも言ってます。 イエス様獅子でもとも言われるし、それから子羊とも言われる。丸反対の獣で表されてるね。犠牲の、自己犠牲のお方、そして天で唯一父から権威を与えられた百獣の王にも例えられる権威のある諸王の王、主の主であるんです。この巻物とはちょっとだけエレン・ホワイト霊感の書から読んでみましょう。神の開かれた御手の中には書物が置かれてあった。それは神の摂理の歴史の巻物であり、この摂理というのは長さんが話していましたね。摂理、全然想定しない予想しないことが神様を愛する者たちのためにいろんなことが起こるんです。なぜそういうふうなことが起こったか、神秘的なこと、みんなこれがね、記されているんですね。摂理の歴史の巻物であり、諸国や教会の予言的、あるいは前もって書かれた歴史であった。この中には神の言葉、神の権威、神の戒め、神の立法、永遠の神のすべての象徴的な勧告、そして国々のあらゆる支配権力の歴史があった。日本の歴史ほど複雑な歴史は皆さんありませんよ。もう改ざんされて分かりにくい。だけど必ずこの巻物を解く方が日本の歴史、なぜあんな時にあんなことが起こったのか、みんな解き明かされるでしょう。そう、地上の歴史の始めからその終わりまでのあらゆる国民、国語、民族の影響が象徴的言葉によって書かれていた。あの巻物、そういうことが書かれているんです。この巻物は内側にも外側にも字が書いてあった。ヨハネは次のように言った。巻物を開いてそれを見るのにふさわしいものが見当たらないので私は激しく泣いたと。ヨハネに示されたその幻は心に感銘を与えた。あらゆる国民の運命が、あらゆる国民の運命が、あなたの私の運命がその書の中に書かれている。なぜダビデによって人妻の夫ウリアがウリアを殺させたのか、なぜ善人が殉教し殺され悪人が栄えるか、みんな明らかにされる時が来るんですね。ヨハネはいかなる人間もあるいは御使いもその言葉を読むこともまたは見ることさえもできなく、全くの無力さに悲しんだ。彼の魂が激しい苦しみと不安に達したので、一人の強い御使いが彼に深く同情し、彼を力づけようと彼に手を置いて、次のように言ったのであった。泣くな。見よ。ユダ族の獅子、ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き、七つの封印を解くことができる。なぜ私にこんな苦しみが、私の家族に、なぜこんなことが、なぜ全能者に仕えていたのに何のご利益があったか、わからないことがある。みんな摂理の書に記されているんですね。そう、死聖所でのこの一番最後のこの局面、最後の死聖所での働き、これはどういう働きであるかというと、レビ記の16章に型として書いてある。そう、で特に16章の30節にはね、この時に大祭司イエスがすべてのもろもろの罪から清め贖うということが書いてある。 私たちはこれまだ十分聖女の清め、死聖女におけるイエス様の大祭司としての立場と働き、まだ十分に理解していないから、神様は約束を注ぐことができないんです。十分に理解してない。ヘブル書の8章9章10章にイエス様は天の死聖女で何をしておられるか、罪を決して再び思い出すことができない、そして愛の律法を心と思いに書きつけると、その働きをしておられる、ね、私たちが近づいているのは皆さん天の新しいエルサレム、そのシオンの山にある聖女で最後の奉仕をしておられる大祭司であり、今もほふられた私たちのために取りなしをしておられるイエス・キリストを熟知しないと、我々はイエス様のようになることはできません。イエス様がどこで今何をしておられるか、なぜセブンス・デイ・アドベンチストが第三天使の使命を信じると告白する多くの者が振り落とされるというのは、このことを理解しないからです。我々は天にあるエルサレム、シオンの山の聖女の中の大祭司イエス様に目を向けていなければならない。あまりにもテレビで雑誌で我々の目をそらすものが多すぎます。教会に来ても牧師長老信徒に目をあまりそらされることが多すぎて、イエス様から目を離すためにヨセフとマリアが杉越の祭りで、ほらエルサレムに行きました。杉越の祭りがあったため、たくさんの人たちが祭りの時にやってきましたね。みんな終わって帰りました。ヨセフとマリアは突然自分の愛する息子がいないことを発見した。もうイライライライして、どうした、困った困った、息子はどこにいるんだろうと言ってみんなに聞いても全然わからない。どこに行ったんですか。エルサレムに行った。エルサレムの神殿にイエス様がおられたんです。そう、弾いてくる？私の大好きな賛美歌です。一緒に歌いましょう。天津死聖女で、今2000年前に神の子羊として傷ついた御手し思って、今も取りなしをしておられる。
Thank you.
やがてその働きが終わると私たちを迎えにおいでになります。万物を更新し、すべてを新しくする。見よ、私はすべてのものを新たにする。エデンの園が6000年前に作られた、エデンの園が、いや、それ以上の素晴らしいものが我々のために再創造されるんですね。この地球、我々の住んでいる地球、宇宙の中で非常に小さい惑星でありますが、やがて神様はご自分の御子がこの地球で血を流した、命を落としたために、この地球を宇宙の中心として御座をここに引っ越して来られる。神の御座を、ある人は言うでしょう、広大無辺な宇宙の中心にいたもうお方が、座を、御座をこのちっぽけな地理、ほこたにしか見えない地球に、そんなことがありえないだろうというはずです。だけどもサタンの手下である、あのローマ法王はね、全世界を、地球を治めるために、世界で一番小さな国、バチカン100エイカーもない、あそこで治める。神様はこの地球を非常に尊いものとなさるんです。贖いの働きは完成される。罪の充満していたところに神の恵みはもっと充満する。サタンが自分の働き場所として主張していたこの地上そのものも、ただ贖われるばかりでなく高められるのである。罪の呪いのために神の輝かしい創造における一つの汚点となっていた我々の小さな世界が、神の宇宙のどんな多世界にも勝って崇められる。考えられますか、皆さん、ちっぽけなこの頭で150億の脳細胞で。そうすると神様おっしゃっておられる。ちょっとさらりと、その神の、今神の御座があるところはどこか、ちょっと旅してみたいと思います。これが地球です。で、地球は太陽を取り巻いて、水金地火木土天海冥とこうある、7つの星ですか、水金、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星とある。太陽を回ってる、規律正しく、これ惑星って言うんですね。そう、これを太陽系と言います。しかしこの地球、地球ですね、これを多世界、他の星と比べるともう実に小さいものです。地球よりも小さいのがありますね。木星、地球が1400個分入るほどの大きな惑星で、太陽と比べると地球はここです。見てください、地球、太陽は地球が約130万個入る。で、その太陽はここに今度は来ています。太陽の太陽の8倍もあるボルクス、太陽の26倍もあるアルクテウルス、そしてもう太陽は見えないね。もう何、地球の何千倍と大きな星がぶつかり合うことなく、宇宙をその定められた軌道に乗ってこの運行しているんです。その集まったものが、私たちの地球がある、太陽系がある、このそのある、その太陽系がいくつもある 銀河系宇宙って言うんですが、あ、そう、あれ待てよ、なんかちょっと抜けてるね。それをその銀河系宇宙を通って今度はずっとまた宇宙の彼方に行く。山本先生が言っておられましたが、遠いところに見えるあの小さい星、何千倍も大きな星なんですけれども、少しずつどこかに動いているというんです。各物理学者であられるダクター・ジェントリーというセブンス星の学者がいますが、その人はね、この何千何万個とある銀河系宇宙もどこかを中心として回っている。どこかというと神の御座を中心として回っていると彼は言います。でエレン・ジュ・ホワイトは、重い黒雲が現れて互いにぶつかり合った、大気は分かれて巻き去られた、その時に我々はオリオン星座の空間を通してその向こうを見ることができた。それから神の御声が聞こえた。聖なる都はこの空間を通って降りてくる。けども行く時もオリオン星座を通って7日間旅していくんですね。そう、この太陽系がある、太陽系を含んでいる銀河系宇宙というのが、これが何ですか、2000個から4000個もあると推定されているというんですね。宇宙の中に、宇宙の中に1000個、そうですか、1000億個、1000億個の銀河系がまたあるというんです。考えられないですね。しかし神様は地球を作ったとき、これをある目的があって作られた。万物を創造された神は、地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に地球を作られたと言われたんです。ですから一旦私たちは天に引き上げられますけれども、やがてオリオン星座を通ってまた降りてくる。どこに降りてくるかというと地球に、ね、そう、黙示録の21章に、私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように容姿を整えて、神の元を出て天から聖なる都エルサレムが下ってくるんです。私たちは失われたイスラエルの民が中東にみんな集合ということは聖書には書いていない。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。すると御座にいます方が言われた、見よ、私はすべてのものを新たにする。全部新しい新品にするんですね。書き記せ、わざと言う、あえて書き記せ、ヨハネに言った、これらの言葉は信ずべきであり誠である。信じられないことがいっぱい世の中に満ちてます。本当のに嘘の話がね、いっぱい本当のように信じられているのがたくさんありますけれども、ヨハネが記したものは、人の目が見たことのない、人の耳で聞いたことのない、人の思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えておいでになるっていうんです。信ずべきであり誠である。やがて天からその新エルサレムがこの地上に下ってきます。そしてこの地球が火と硫黄で焼き尽くされた後、もうこれは全く新しい世界です。ね。で、 涙もない、病もない、死もない、痛みもない。病院ありますか？ないね。医者いますか？ないね。なぜ？罪がないから。すべてのものの根本原因である罪が処理されたから。で、両側には命の木の実がなるって言うんですね。そしてもう海もない。今のような海は、これ何と書いてますか？今海の深さが3794メートルだと言われています。一番深い海が。で、地球は 70% 水で覆われています。しかし今のようなたくさんの人を飲み込んでしまった恐ろしい海はありません。もはや美しい魚が我々を楽しませてくれる。そしてそこにないものがある。もう聖女を見なかったと書いてある。聖女がない。なぜ聖女がないんですか？罪の処理が全部終わったから。サタンが完全に永久に滅ぼされた。悪人たちも悪天使たちも。そう、あ、それ見せましょうね。そう、まあこれ面白いですね。聖書を見るとね、旧約聖書に一番最後、はじめに神は天と地とを創造された。2章を見ると、これらすべてのものは甚だしく良かったと書いてある。聖書の最後を見ると、このこれどうかな、ヨハネ21章の5節、見よ、私はすべてのものを新しくすると書いてある。で、もはやもう、さあ、ミサはこの人じゃない、この人じゃないよ、全世界を治めるのは。この人いなくなる。神と子羊が永遠に治める神の御座です。